ようございます。聖書と福音の時間です。以前は12月に入ってからクリスマスムードに変わりましたが、近頃は11月も半ばになるとクリスマスの装いになってきます。季節の先取りもいいですが、もう少しゆっくりと季節を楽しみたいものです。神様がこの日本に与えてくださった素晴らしい四季の彩りをじっくり味わいたいものです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
おはようございます。高原剛一郎です。さて、今年のノーベル物理学賞はイギリスの物理学者ヒッグス博士とベルギーのアングレール博士が選ばれました。お二人とも80歳を超えるご高齢です。一体どんな科学的貢献をなさったんでしょう。すべての物質に重さを与える素粒子、ヒッグス粒子の存在を理論的に予言したって言うんですね。このヒッグス粒子っていうのは、目で見ることはできず、手で触ることもできず、耳で聞くこともできません。人間の体に全く感知できないばかりか、ついこの間までは、どんな分析装置を使っても捉えることができないものだったんです。ところが去年の7月、ヨーロッパの大型加速器を使った実験で、実際にヒッグス粒子が見つかったのです。この実験には日本の東大チームも大いに貢献しました。ところで、その存在を確かめる手段が何一つなかった時に、ヒッグス博士はどうして未発見の物質の存在を予測することができたんでしょうか。一言で言うと、それがあると仮定すると、いろんなことがうまく説明できるようになるということなんです。確かに見ることもできない、知ることもできない、確かめることもできないけど、それがあると仮定すると見事に宇宙の現象が説明できます。逆にそれがないなら、宇宙の成り立ちがうまく説明できなくなるんですね。ヒッグス粒子がないと、今の宇宙の現象を理論的に説明できなくなる。なので彼ら科学者は、見ることも触れることもできない未知の粒子をヒッグス粒子と名を付けて呼び、きっといつか見つかるに違いないと期待していたんですね。ところで、この科学者の態度は信仰そのものではありませんか？なぜなら、見ることも触ることも確かめることもできないものに名をつけて呼び、その存在を信じて探求してきたからです。時々、神を信じるのはナンセンスだ、非科学的だ、なぜなら神は見ることも触れることも測定することもできないからだ、という方がいます。しかし、最先端の科学者の態度は、まさに見えないものへの信頼で成立しているのです。聖書の中に次のような言葉が出てきます。信仰によって私たちは、この世界が神の言葉で作られたことを悟り、従って見えるものが目に見えるものからできたのではないことを悟るのです。見ることができているこの世界は、目で見えないものでできているんだと聖書は語ってるんですね。そしてこの見えないもので見える世界を作ったのは、実に創造主神なのだというのです。ヒッグス粒子は別名、神の粒子と呼ばれています。もし物質に質量がなければ、私たちは存在できないからです。しかしヒッグス粒子は、見えるものの材料の元になっていますが、ヒッグス粒子そのものはどうして存在しているのか、それを生み出した第一原因については、科学者たちも沈黙したままなんです。聖書は、このすべての第一原因者、無からこの世界を作られた作者を、創造主、神と呼ぶんですね。神様の存在は、測定器で見つけることはできません。しかし、この神の存在を認める方が、この世界の成り立ちをうまく説明できるのです。というのは、 この宇宙には実に見事な秩序を見出すことができるからです。先日私はある公民館の会議室で講演をしました。始まる2時間前にちらっと部屋を覗くと机が一つも見当たらず、椅子もあっち向いたりこっち向いたりの状態です。しかし講演時間直前に部屋を見ると、綺麗に椅子が前を向いて並べられていました。見た目にも美しく机と椅子が演壇に向かって成立されている秩序を見たとき、会場準備のために働いてくれていた誰かのおかげだと予測したのです。秩序ある世界は秩序を打ち立てる者の存在を証明してるんですね。ところで、この世界を作りになった神がいたとして、その方がどんなご人格の方なのでしょう。宇宙という作品だけでは、神の存在は分かっても、その神が優しい方なのか、冷酷な神なのか、あったかい存在なのか、人間には無関心なのかが分かりません。どうしたら神の本性や神が考えていることが分かるんでしょう。神の言葉によって分かるんです。ところで私は毎週のように、全国を伝道旅行で回ります。行く先々で迎えてくださる皆さんがご馳走で歓待してくださるんですね。ある時私のために大変高価な食材を使ってフルコースの料理を作ってくださったのでした。その食材は貝の牡蠣です。牡蠣スープ、牡蠣フライ、スガキにレモンあえと、カキカキカキのオンパレードです。どうしてこんなに振る舞ってくださったんでしょうか。私の好物だと前もって情報を持っておられたからです。確かに私は子供の頃貝のカキが大好物だったんですね。まあカキというのは岩にへばりついてるんで、取るときにカキ取る必要があるんですね。このカキ取るからカキという名前がついたそうです。とにかく栄養満点で海のミルクと言われています。ヨーロッパでは魚介類の生食はまずしないんですけど、それでも唯一牡蠣だけは生で食べる習慣がローマ時代からありました。なぜでしょうか？生で食べたら美味しいんですね。しかし私は今から20年ぐらい前にこの牡蠣を食べなくなりました。なぜなら食あたりを起こしてしまったからです。以来私は牡蠣が大の苦手なのです。私は申し訳ないんですが、この牡蠣のフルコースをパスしました。体が生理的に受け付けないからです。それで作ってくださった奥様は大変がっかりなさったんですね。そしてこう言われました。やっぱりご本人から直接聞いておくべきだったわね、と。その通りです。私に関する最も正確な情報は私が持っています。噂は当てになりません。本人が何を考えているのかは本人に聞かない限り正しく知ることはできないのです。これは神についても言えるのです。神が何をどうお考えになっているかは人の想像では推し量ることはできないのです。神自らが人間に対して打ち明けてくださる以外、人は正しく神を知ることはできないのです。神はご自分の考えを聖書に残されました。また神のご本性を人に知らしめるために、ご自分の一人子、イエス・キリストをこの世に使わせてくださったのです。ですから私たちは今、神がどんな方なのかを知ることができます。神とはイエス・キリストのようなご人格の方なのです。どうぞこのイエス・キリストをお知りになってください。そしてキリストを知るために聖書に触れていただきたいのです。そしてこのキリストに呼びかけていただきたいのです。どうぞ私に出会ってください。私でも創造主がわかり、創造主の前における自分の罪がわかり、この罪からの救い主としてイエス・キリストを知ることができるようにしてくださいと祈ってください。 神様は必ずあなたを導いてくださる方で、心からお勧めしたいと思います。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。